文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は、8月29日放送の、文化系トークラジオライフの予告編の、収録となります。出演してますのは私、塚越健治と吉川博光さん、山本ポテトさん、倉本沙織さん、そして黒幕こと長谷川さんもいらっしゃいます。この5人で予告編したいと思います。よろしくお願いします。今回の話の前に、まずは前回のベストメールからお話した方がよろしいでしょうかね。
そうですね。
はい。前回ですね、前回6月27日放送しました努力の現在という回がありました。こちらのベストメールを発表します。ベストメールは、ラジオネーム、塩海さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
簡単に読みますと、いつも楽しく拝聴しております。ボンクラ大学生としてライフを聞き始めて約10年が経ち、今年母になりますということで、出産育児をきっかけに努力の方向性が揺らぎ、さらに努力の土台に立つことの難しさを感じていますということで、まあ、いろいろ出産とかね、お仕事にまつわるような話を書いていただきまして、まあ、サンデルの話なんかも、ここからいろいろ話ができたのかなというふうに思っております。ということで、おめでとうございます。塩海さんがベストメールということになりました。ありがとうございました。
まあ、
ライフっていう番組なので、本当ね、これ出演者もそうなんですけど、もうこれ始まってから今年で今年15年なのかな。
ああ、そうですよね。15年すごいですね。
みたいなことなので、その人生のいろんなことが、この聞いてる間とか出てる間にも、皆さん起きてたりするわけですけど、うん、こうやってね、大学生時代から聞いてて、お母さんになられてみたいな話とか聞くと感慨ひとしおという感じもしまして、まあ、それも含めて本当にいろいろと印象に残るメールでしたね。
そうですね。ありがとうございます。あとね、なんかしばらくまたね、いろんなことがあって聞かなかったけど、最近また聞き始めましたみたいな人も、ぜひまた何かあれば送っていただければというふうに思っております。そしてですね、8月8日にですね、ズームで文化系トークラジオライフ真夏のオンラインオフ会という、イベントも行いましたね。こちらはですね、本当、チャーリーさんをはじめとしてですね、まあ、たくさんの、ライフクルーの参加がありまして、で、その後には、まあ、懇親会っていうことで、こう、参加者の人たちといろんなね、お話を、まあ、ブレイクアウトルームを使って、いろんな話もできたかなというふうに思いまして、非常に、濃い会になったと思うんですけれども、ね、倉本さんも、山尾さんも参加されたと思いますけれども、うん、楽しかったですよね。
楽しかった。フォロワーの人との交流ができてね。
そうなんです。なので、ね、ちょっと、毎年、いろいろ、夏とかね、いろんなイベントありましたけど、まあ、ちょっと今回はオンラインになってますけれども、楽しくできたので、参加していただいた方々、皆さん、本当にありがとうございました、ということになります。
ありがとうございました。
はい。
ちなみに、最近オンラインイベントって皆さん、まあ、いろいろたくさんオンラインイベントも起きてるものもあって、ギリギリになんないと、チケット買わないじゃないですか。まあ、その時に、まあ、ね、都合がついたらっていうふうに、ね、どうしてもなるので、うんうん、なかなかその券売がですね、当日どれくらい人が来るのかっていうのが、本当に直前までわからなかったりするので、うん、皆さんよかったら、今度だからなんか早めに申し込んだらなんか特典があるとかね、そういうこととかも考えた方がいいのかなと思ったりもしますけれども。う
ん、なんか、特典がありましたよね。うん、今回、イベントに参加された方は、斉藤哲也さんのご自宅のめちゃくちゃ豪華でいっぱい本が詰まってる本棚の壁紙をもらえるっていう特典があったのでそうそう、またぜひ次会えば、
今まさに今日ツイキャスの動画を今ご覧になってる方は、倉本さんのね、この本棚は実は斉藤哲也兄貴の部屋の本棚をそのまま壁紙にしたという、う
ん、私の部屋は、うん、リアル部屋は真靴なのでこんなに整然としてない
ピシッと頭の良さそうな本が並んでいるこのね本棚を、そうそうそう、今回参加された皆さんにはイベントの時に斉藤さんから
配布してますので、
ね、プレゼントされたという、
悪用禁止で何をどう悪用するのか知らないけれども、まあ、そういうものもあって、そんなこともありますので、またね、オンラインになると思いますけど、イベントやると思いますので、
次回もなんかちょっとそんなことも考えて
やると思いますので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただければ、幸いかと思います、
はい、ぜひ早めに申し込みを思います
魂の叫びでしたということで、ということでですね、8月29日放送のですね、今回のタイトルはケアってなんだろう、令和時代のつながりと責任の話ということになりました。 あのですね、ケアっていう言葉、いろいろね、こう人文界隈を中心にして、よく聞くと思うんですよね。あの、ケアっていうふうに、こう、いろいろなイメージがあると思うんですけれども、なんかこう、ケアって、こう、今、聞いてる方々、どういうイメージがあるのかなというふうに思うんですけれども、なんか、まず一つあるのは、ケアワーカーとかっていうですね、こう、いろんなところでケアをするとか。で、あれば逆にそのヤングケアラーみたいなことで、ちょっと社会問題になりましたけれども、かなり10代の若い人が、家族の介護をしているっていうことで、まあ、ヤングケアラーなんていうこと言われたりもしたとか、非常にいろんな意味でケアっていう言葉が使われているんですけれども、まあ、かなり人によるんですけれども、最近のケアっていう考え方は、もう少しまた違う意味論も持ってるっていうふうに言われるんですけれども、どうなんですかね？イメージとしては、倉本さんとかどういうふうなイメージ持ったりとかしてますかね？ケア。
やっぱりこう、文学の世界の中でも、結構そのケアっていう言葉って取り沙汰されるようになってきて、で、みんなよくわからないなって思ってたと思うんですけれども、なんか、うん、例えば、ケアって言葉がその中で使われてるわけじゃないんですけれども、何年か前に山崎直子らさんの偽姉妹っていう小説が出て、
うん、
あれって実は阿佐ヶ谷姉妹の2人がこう本当の血のつながりはあるわけではないのに、うん、あの2人で一緒に暮らしていて、部屋で暮らしていてっていう、その、 あの事実を知って、でその2人の様子から着想を得て書かれた小説なんですよ、うん、でその血縁関係はないけれども一人主人公はシングルマザーで、でその残りの二人っていうのは全然血縁の関係性がない友人同士なんだけれども、こう偽姉妹というユニットではないですけれども、こう全く血縁の関係性がない3人組が同居して一緒に生活を共にしていって、まあ、互いに関わり合いながら人生を助け合っていくっていう話なんですよね。であれってこう阿佐ヶ谷姉妹って実際にこうエッセイを出されていて、農夫二人暮らしっていうエッセイを書かれてるんですけども、あの中で山本さんも読まれていて、ここいいよねって二人言い合ったんだけれどもあの例えば恋人とか夫とかこうそういう関係性の人が一緒に部屋にいてこたつで足とかがぶつかっちゃっても別になんとも思わないじゃないですか。でもこう二人の関係性だとこう足がちょっと触れちゃったらあっていうこのなんていうかすごくあの言い難いこの距離感、身内とは言えないこの距離感みたいな状態で、でも一緒に生活を共にしていくことのこうなんか微妙な感じがすごい出ていて、でこの関係性でなんかそのお互いに思いやるっていうことみたいな、そういう難しいこうあの機微みたいなものが文学にも取り上げられるようになってきて、なんかねそれってこの今回のこのケアって話にも結構つながっていくんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。
なんかケアっていう言葉、まさにいろんな意味合いがあると思ったんですけど、いわゆるその介護みたいなこうケアっていうふうにこう思うことが、うん、まあイメージとして多いと思うんですよね。その使われ方としてもそうなんだけれども、うん、今倉本さんがおっしゃったのってなんかその介護みたいなこととはちょっと違いますよね、
う
ん、お互いがまさにケアって配慮する、配慮って意味が第一義的な意味なので、
そうそう
お互いがなんかこうお互いを気遣い合うみたいなタイプの言葉として今こうケアって言葉が流通してきてるっていうふうに考えてもいいんですかね。
うん、なんかちょっとずつあそういう意味もあるんだっていうふうに気づき始めてきたのが今なのかなと思って、で例えばこう小川君雄さんっていうこのねライフにもいらっしゃった、うん、こうあの文学家の方がいらっしゃるんですけれども、こうケアの倫理とエンパワーメントっていう本を今度出されるんですよ。これは8月、
30日ですね。
30日発売なので、はい、であのまだちょっと書店には出てないかもしれないんですけど、これ群像で連載している時からすごく話題になっていて、うん、ケアっていう言葉とあと文学作品をつなぎ合わせて、うん、互いが関係し合うことのそのなんていうか必要性みたいなものっていうのをその文学作品の中からこう見出していくって言えばいいんですかね。すごくこれを読んでいくとこれまでの自分の状況と作品とをこう対象化しながら確かめられるのですごく勉強になるんじゃないかなと思いました、
うん、そうですね。その小川君雄さんですね、小川君雄さん今回、本放送のゲストで、来てもらうことになっておりますので、小川さんにも本も含めてですね、まあ、ケアの話たくさん聞きたいかなというふうに思っているんですが、今おっしゃっていただいたみたいに、なんかこう、まあ、分かりやすく言うと、どっちかというと内向きというか、こう、うん、例えば家の中とか、なんか閉じられている中での、あの、こういう関係っ ていうふうにこうケアと思われがちなんだけれども、実はもうちょっと、まあ、小川さんもそうだけれども、最近のケアってなると、もっともっと、この、それこそ、さっき言った阿佐ヶ谷姉妹みたいに、その、もともと他人だった人たちが一緒に共同にっていうような話だったと思うんだけれども、なんかもう少し開いていくっていう考え方が、ちょっと取られていて、言葉の意味も変わってきていると思うんですけれども、吉川さんにお聞きしたいんですけれども、そういう意味だと、男性、いわゆるケアと男性ってあまり結びつかないというふうに言われていたんですけれども、その辺はちょっと変わりつつあるというか、どんなふうに感じていらっしゃいますか？
はい。さっきケアを開くっていう言葉が出ましたけど、ね、医学書院の出版物のシリーズにケアを開くってやって、まあ、その、ある意味ではケアっていうのは今、こう話題になってきて、ある種の、なんか一種の流行のように捉える人もいるかもしれないけど、まあでもちょっと考えたら、その狭い意味での介護や世話っていう意味でのケアであれ、さっき の倉本沙織さんの話の人間の関係性の中でのまあ配慮であれ、まあ人間の歴史と同じぐらい古い、かなりそれこそエッセンシャルな我々の人間関係の一局面で、で、それをが、その、これまで結構、これ自覚ある人結構多いんじゃないかと思うんですけど、特定の人とか担い手とか施設とか、あるいは社会的位置に、まあ結構囲い込んできたというか、まあ押し込んできたところが、まあなきにしもあらずで、で、それに対するちょっと反省とか疑問っていうのが今こう出てきてると思うんですよね。だからそういう意味でケアっていう概念に今注目が集まるのは、ある、それなりに最もな理由があると私は思っていて、で、さっき塚越さんおっしゃった、その男同士の関係っていうのも、ひょっとしたらそれで、これまであんまりケアと男同士の関係というのは、ちょっと水と油みたいに思ってきたかもしれないけども、まあ、ちょっと考えたら、すでに男同士の関係にも、ケアという観点、視点から見た方がいいことがあるかもしれないし、あるいはあまりにもケア、その観点がこれまで少なすぎたかもしれないっていう反省が今ちょっと出てるのかなと。そこで男同士の関係に、そのケアっていう観点からスポットを当ててみようっていうな動きも、男性論や男性学、あれはもっと狭く言うと弱者男性論と今論断なんかで言われることにもその視点が出てきたのは、まあ、そういう背景があるのかなと思います。
そうですよね。やっぱり男性、まあ、一時期言われてたみたいに仕事はするけど家帰ってきたら何もしないで、それ以外のケアっていうのを全部家族に任せきりだったみたいな議論がいろいろあって、でも、まあ、少しずつ変わってきた。例えばそのコンテンツでも昨日何食べたとか、その男性同士でこういろいろそれこそ配慮し合うっていうようなシーンを今まさに吉川さんが言ったような文脈の中でもこういろいろ出てくる部分があって、どうしてもね、僕男性だから思うんですけど、やっぱりこうなかなかこう配慮し合えないというか、なかなか言い合えない、マウントまでいかなくてもちょっと自慢話ばっかりになるみたいなのが、なかなかコミュニケーションのちょっと古い型っていうのがまだ残っているところもあって、その辺を変えていくっていうことも実は、まあ、まさにケアを開いていくっていう関係性をいろんなところに自分だけにとどまらないで開いていくっていうことがあるのかなというふうに思うんですよね。で、そう考えてみたときに、まあ今言ったみたいにいろいろなこうケアのあり方っていうのはあるんですけれども、山本さんは、ポテさんはこう実際にこう、ケアって、今いろんな話してきたんですけど、何か。
まず、なんか仕事の面では結構依存症の自助グループの女性たちに取材してたりだとか、あと障害学の取材とかもよくさせてもらってるので、なんかこうケアの周りをなんとなく自分は取材してるなっていうのはあるんですけど、うん、こうど真ん中にケアってなんだろうって通ったことっていうか考えたことはなかったなって今聞きながら思ったので、ちょっと今回すごい楽しみです。ですごい個人的な経験なんですけど、去年のコロナの時にちょうど沖縄に帰っていて、で緊急事態宣言が出て帰れなくなっちゃって、祖母と一緒に暮らしたんですけど、その時に祖母が背中が痛いからって言って、なんか痛み止めの軟膏みたいなのを私祖母の背中に毎晩塗ってたんですよ。で、それで母とその夜交代になった時があって、そしたら母から連絡が来て、私に塗ってほしいと言ってると。なぜなら私は塗るときに毎回 あの、おばあちゃんの背中は白くて綺麗だねって言いながら塗ってたんですよ。なんか、あの、軟膏の効果よりも、なんかそっちの方が嬉しかったらしくって。
悲しい。
今後はなんか、ね、もっと塗ってあげてって言われて、でもなんかその時に、なんかこう、なんだろうな、薬の効果だけじゃない、なんかこう、ケアの本質みたいなのにちょっと触れたのかなって、なんか思った、なんか経験がありますね。うん。
いや、めちゃめちゃなんかいい話聞いたなと思って。
ポテトさんらしいエピソード。
らしい。すごいいい話。
やっぱりその、ケアするっていう言葉に、どこかその、人によっては作業みたいなことっていうイメージあるかもしれないんだけれども、今言ったみたいに、こう、お互いがお互い何か、こう、少しずつ与え合ってる部分ですよね。例えばそのおばあちゃんがそういうふうに言ってくれたこともすごい嬉しいじゃないですか。
うん、
なんかそこで実はこっちがケアされた部分もあるのかなっていうことがあって、実はそのどっちかがこう一方的に何かを与えている、奉仕しているっていうことではないのがところに、まあ一つケアっていう言葉の使い方っていうか、こう用いられ方があるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。そうしてみると、やっぱり今ケアっていう言葉に、あるいはその時代の中でいろいろなこう、古いもの、新しいもの、いろんな取り扱い方があると思うんですけれども、やっぱそのあたりはいろいろ、我々がちょっと前のことを考えてもそうだし、これからのケアっていうことを考えることには、やっぱりすごく意味があるっていう話、まあ先ほど吉川さんおっしゃったみたいなところでもあるのかなっていうふうに思うんですよね。で、今回ですね、このケアって何だろうということで、今お話ししたみたいな、その新しいそのケアのあり方みたいなことを考えるにあたって、ちょっと皆さんにもメールを募集したいかなというふうに思ってるんですね。で、今回のメール募集なんですけれども、あなたが最近ケアしたこと、されたことは何ですか？あるいは、こんなケアがあったらいいなを教えてください。
メールアドレスは、life@tbs.co.jp ですね。はい。
まあ、あの、最近本当にケア、自分がしたなとか、されたなっていうこと、考えてみればっていうことでもいいと思うし、あるいは、こんなケアがあったら、こんなことも、今もうケアって必要なんじゃないのかっていうことだったりとか、あるいはまあ、あの、もっとすればよかったなっていうこともあるかもしれないんですよね。あの、皆さんの記憶の中で。なんかそんなこともあれば、ちょっとそういうことも送ってほしいかなというふうにも、思っています。で、もう一つだけちょっと僕が思ってることがあって、今回、このタイトルなんですけど、ケアってなんだろう、令和時代のつながりと責任の話っていうタイトル、副題がついてるんですね。で、まあ、つながりと責任の話っていうことで、まあ、つながりって大事だと思うんですよ。特にこのケアにおいては、まあ、他者がいて初めて成り立ってるものなんですけれども、同時に結構責任っていう言葉も大事なんじゃないかなというふうに思っていて、やっぱり関係している、人と関係して何かやっている中には、してもらうこともすることもあるので、そこに応答性、まあ、コール&レスポンスですよね。そういったこう、責任っていうもの、必ずあると思うんですけれども、この点についてもやっぱりちょっともうちょっと考えた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思っているんですが、吉川さん、あの責任っていう言葉っていうのはどういうふうに感じられたりしますかね。
まあ実際ね、よく言われるように、さっき塚越さんがコール&レスポンスっておっしゃいましたけど、まあ英語のレスポンシビリティっていうのはね、応答することでもあるので、うん、で応答するっていうのはつまり呼びかけがあるっていうことなので、あのまあ、その、ケアっていうのはまあ、だから、この狭い意味であれ、広い意味であれ、あの、人とのつながりの中で生じるもの。あの、ポンって出して、あとは好きにやってくれっていうのだと、我々のそのイメージのケアではないわけで、そこには常にコールとレスポンスがあって、そうなると、それなりの、なんていうか、あの、責任のようなものがこう、あの、現れてくる。で、それは、これ、ポンって出しときました。あとは好きにやってくださいっていう時の製造物責任のようなものとは、ちょっとひょっとしたら、あの、つながりの中での責任っていうのはちょっと違うかもしれないねっていうのが、まあ、この、あの、サブタイトルにはあるかなと、ちょっと思ったんですけど。
いや、僕も本当そう思ってて、例えばその、先ほどのポテトさんのお話だと、その、なんかやっぱり、そのおばあちゃんとポテトさんの間の中に、その軟膏っていうもの、があって、そしてその何ですか、白い肌っていうんですかね、背中があって、でそれをなんか媒介にして、お互いそこにコール&レスポンスがずっとあるじゃないですか。ただあの 仕事として軟膏を塗っただけだったら、塗られた塗ったで終わるんだけれども、そこに、おばあちゃんは何かコールされたっていう感覚があるから、応答として返したわけですよね。でそしたら、やっぱりポテトさんもやっぱり何かまた返そうっていう気持ちになっていて、まあなんか、例えばそれをお母さんが知ったってことであれば、お母さんが、あ、じゃあそういうやり方もありなのかなっていうことで、お母さんにまで波及してるわけじゃないですか。この関係性が。
そこが難しいところですね。波及はしない。そこは祖母と、ね、孫の関係と母と娘の関係はまたちょっと、この優しさの無責任さが多分違うから、まさに。
だから、そこがケアの、
そうですね。
まさにポイントで、そのつながりとか関係によって、どういう責任や無責任が生まれるかも多分変わってくるっていうところがあると思うんですよね。
そうですね。確かにそれも非常に確か今聞いてて重要ですね。なんか何でもかんでもそれこそ杓子定規的にこういうことをやったらこうが返ってきてみたいなことじゃないから、微妙なその立場とかポジションによってのやり取りによって返ってくるものも違うし、なんでやっぱり人が何かをするっていう時に必ずその責任が伴うと思うんだけれども、それもやっぱ関係性の中で決まってくるっていうことがあって、なんかそのこうまさにこうケアすることってお互い、まあまさに思いやることって、初めてそこでなんかその人に対してのその人同士のこう責任の取り方みたいなのが生まれてくるのかなっていうふうに思うんですよね。でやっぱり今どうしてもその SNS みたいなことでつながるっていうこともあるんだけれども、なんかもうちょっと違う文脈でその人とつながったり応答責任性っていうものは何か考えられるんじゃないかと、まあ、それこそね、その第5の問題がいろいろ今も議論されてますけれども、まあ、そういったことも含めてなんかケアっていう言葉の中からそういった点についても、まあ、本放送でね、そこはゆっくり考えられたらなと、まあ、小川さんも、ゲストいらっしゃるので、そういうことも議論できたらいいかなというふうにも思っているんですけれども、倉本さんどうでしょう、このケアの議論として、何かこれも話したいみたいなことってありますかね。
ですね、これちょっとそれこそこの間のイベントでもちらっとお話ししたんですけれども、まあ、こういうケアっていうその概念観点みたいなものが広がってきたことによって、従来のコンテンツとか作品、フィクション作品とかの見方とかもだいぶ変わってくると思うんですよ。で、ジョジョと虎と魚たちっていう映画があったと思うんですけど、あれもともと田辺聖子さんの小説原作が80年代で、で0年代に、井戸戸一新の、監督で実写化映画がされて、でその後去年かな、そのぐらいにこうアニメーション作品が公開されたんですね。そこでジョゼっていう女の子っていうのは足が不自由で動けなくてっていう状態だったんだけれども、令和版のこのジョゼと虎と魚たちってだいぶそこにまつわるケアを必要とされる人間をめぐる関係性っていうのがだいぶラディカルに変容して描かれるんですよ、
うんうん
う
ん、
そういうところの問題とか意識とかも多分そこに現れてるんだろうな。
おお、やっぱりまああれね、いろいろ創出から実写映画からアニメからずいぶん時間が経っているから。
そうなんですよ、16年タームごとで変化してるので。
ああ、そうですね。なのでケアに関するいわゆるコンテンツですよね、小説とかはまさにいろんなものがあって、うんうん、あるいはその少し前のものが今こう再解釈ができるとか、あるいはまあ、昔書かれてこういうふうに読まれたけど今読んだらまた全然違う読み方があるんだっていうようなことも考えられるだろうし、うん、やっぱその辺のことも、ちょっと放送ではいろいろ議論したいなというふうにも思って、うん、
ぜひぜひ。
あとやっぱもう個人的に一つ思うのは、例えば最近関係的自立っていう言葉があって、リレーショナルオートノミーっていうのがあるんですけれども、やっぱり個人が一人で何でも自己決定できてるって皆さん思って、僕らも思って活動してるんだけれども、やっぱりいろんな人たちと関係する中でやっぱり私たちこう何かこう自分の決定ってあるし、まあもちろんいろんなことやったこと責任って意味で自分のやったことに対する責任は大切なんだけれども、でもつながりの中でこう人が自立していくっていう考えって、まあ当たり前といえば当たり前なんだけれども、少しもうちょっと なんていうのかな、詳しく見ていく必要があるのかなっていうふうにも個人的には思っているので、なんかね、ケアっていう言葉って、こうなんか大事と言われてるし、そんな気もするんだけれど、まだいまいち、こう、ピンとこないというか、何なんだろうって思ってる人もたくさんいると思うので、本放送の中でですね、もうさらに詰めていけたら嬉しいかな、いいんじゃないかなというふうにも思っています。長谷川さん、どうでしょう？
この小川公夫さんのね、ケアの理念とエンパワーメントっていう本は、群像という雑誌でこう連載してきてて、その連載の時からすごく面白いなと思って読んでたんですけど、とにかくね、この本も本をさらに読みたくなる本じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、このケアっていうものを、小川さん専門文学だから、その文学、いろんな文学作品の中から読み解いていくわけですけど、もちろん文学作品、小説もそうだし、で、それだけじゃなくて、本当にいろんな、政治学だったり、倫理学だったり、社会学だったり、いろんな学問分野のいろんな本も紹介されていて、それも読みたいなってすごく思うし、で、実際、ライフなんかでも話題に上がった、本、まあ、さっきのその医学書院のその白石正樹さんが編集されたシリーズ、ケアを開くの本なんかも、いるのは辛いよとか、それは国分光一郎君の中途体の世界とか、まあ、ライフの中でもそういった何度も言及されてきたような本とかもいろいろ出てくるし、そういう中でやっぱりなんか、ケアっていう観点っていうのが、いろんな分野からも、なんかすごくこう、必要な視点として、今、こう、注目されてるってことが、よくわかるし、で僕なんかも今自分の立場がね変わって管理職になってすごくね、やっぱりいわゆるビジネス書的なものとかっていうのを必要があってすごく読んでるんですよ。で経営学の本とかもいろいろそこでの本、読んでて、それも面白いんだけど、やっぱ結構ね戦争のメタファーっていうか、やっぱ戦略論とかも多いし、なんかそういうのが多くて、結構そういう本読んでるとすごくこう結構戦闘的になるっていうか、で、なんかそれ荒んでるか、来る感じもあったりとかして、で、今の社会の中でも、なんかケア的なものがすごく必要だなとか、自分にとっても行き詰まりを感じるっていうか、でもこの方向でやってると、結構もう限界来てんじゃないみたいな感覚っていうのも、そういうビジネスとかそういう方のことをやればやるほど結構感じる部分もあって、なんか社会全体でも、ある種のカウンターだったり、ある種の何かこう処方箋として、ケアっていうような視点っていうのが、まあ、すごく必要になってきてるなみたいな感じっていうのをやっぱこう読んでてもすごく思うん で、それを本当に皆さんのいろんな今回ねメールのテーマが自分自身の経験とか思いみたいなものを聞くものになっているので、そういったいろんな学問的な今のある種の最前線みたいなものだったり、そういうものとみんなのこと実感とか大変みたいなものっていうのが、これさっき吉川さんが打ち合わせの時もそういうことをおっしゃってて、まさにそれってライフでやりたいと思ってることだよなって思ったんで、今回のテーマってそういう会にできそうだし、それからこの小川さんの本のようにライフも番組聞くと、あの本も読みたいとか、あの映画も見たいとか、この漫画も読みたいとかって思ったりするじゃないですか。そういう会になるとすごくいいなと思ってるので、そのきっかけになるようなメールを皆さんだから自分の体験とか、それから作品を上げてもらってもね、この作品で描かれてるこういうケアみたいなこととか、そういうこともすごくいいなと思うんで、非常に僕も楽しみにしています 。
はい、ということで、ぜひね、皆様にも、リスナーの皆さんにも、こう、メールを、こう、送っていただければな、というふうに思います。なので、もう一度、メール募集の内容をお伝えします。あなたが最近ケアしたこと、されたことは何ですか？あるいは、こんなケアがあったらいいな、っていうのを教えてくださいと。というものになりますので、ぜひメールの方をいただければというふうに思っております。
メールアドレスは、life@tbs.co.jp ですね。
本放送は、8月29日ですね、日曜日の、深夜1時からですね、
TBS ラジオで放送になりますので、
生放送になりますので、ぜひぜひ皆様、聞いていただければと思います。ということで、では、文化系トークラジオライフ8月29日の放送、ケアってなんだろう、令和時代のつながりと責任の話の予告編の、放送をこれにて終了にいたします。ぜひ皆様本放送も聞いてください。よろしくお願いします。
あと今あれですね、今ツイキャスでご覧の方で、まさまささんが コロナであの人との接触が希薄になってるからこそケアという考えと行動が必要になってきたかなっていうようなことをあの書いてくださってますけど、やっぱりね、なんかそのコロナ禍でっていうようなこともこのケアっていうものを
確かに、
うんうん、考える一つのなんか、ね、意味というかね、すごく切実さっていうのを感じますよね。
コロナ禍だからみたいなことも多分あると思うんですよね。人の、まあ、それこそ人の手が、人って会うっていうことがこんなに重要だったってことを感じた人も多分たくさんいるし、僕もそうだと思ったし、そういうところからケアっていうのを考えてみるのも非常に有用ですね。いいと思いますね。
それから、まあ、マジックワードでしょっていう、あの、ハイジーさんとあの、ことも言って、まあ、確かになんていうか、一つこう、流行ってるっていうかね、あの、そういうこと、うん、それも、あの、吉川さんの打ち合わせでも、そういうお話、されてましたけど、
うん、
まあ、確かに、なんていうか、何でもかんでも、あの、とりあえずケアって言っとくみたいなね、あの、まあ、バズワードってなんかそういう感じってあるかもしれないですけど、でもこれ本当今、打ち合わせでもずっとその話してて、やっぱり、うん、あの、ケアっていう、観点、ケアっていう言葉から考えるってやっぱすごくあの意味あるなっていうふうに僕ら今すごく実感してるので、まあ、ちょっとそういう話をね。
そうですね。重要な事柄っていうのは多くの場合マジックワードの危険と背中合わせ、大体あの大事なことっていうのは一旦それを手にすると全部それに見えるっていうことがあって、これが結構重要なことのある種の必要条件だと思うんですよね。でもその時にはまさにハイジーさんおっしゃったようなマジックワードとの危険が背中合わせなので、まあ、そこはこう繊細にですね、
うん、
あの話し合わないといけないなとは思います、うん、
多分この5年間ぐらいでケアっていう言葉が結構浸透したなと思うんですよ、うん、ケアっていう言葉に関する書もいろんなものが出てきたっていう印象があって、なんかそこから現れてる感覚みたいなものを話していくことで作れていく、そしてなんか聞いてる人も含めてみんなでこう実感できるような会にできたらなっていうふうにも思いますね。